井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もですね、早速質問に行きたいと思うんですが、
はい、
今日は40代の管理職というか役員の方からみたいですね、いただいております。ちょっと業種業界がわからないんですが、はい、早速質問いきたいと思います。
はい。
役職についている幹部たちが責任逃れをしようとする場面がとても多く、自ら考えて行動を起こそうとしない組織になってしまっております。中期的に見たとき、このような環境だと次の世代の管理職が育たないという問題意識があります。先生の番組を聞いている中で、このような時こそ対話の場作りが大事なのではないかと思っておりますが、その認識で間違いはないでしょうか。対話をいきなり始めようと思っても、何から手をつけてよいかも分からず、何かヒントがございましたらよろしくお願いいたします。
はい、
というところで、まずはその認識間違いありませんかというね、ところから来てますので、そのあたりからいきましょうか。
そうですね、認識はそれこそ間違ってないと思いますね。じゃあ大事なのは 何について対話するかだっていうことだとは思います。
ですよね。
でちょっとね、補足しておくと、はい、対話ってどんな内容なのっていうと、対話って、なんていうのかな、答えを導き出そうとする会話ではないのよね。
はい。
だから、お互いが考えてること、お互いの発言とか、お互いの意図みたいなものの、その今言った意図、それから、なんていうのかな、意味とかね、そういうものをお互いが確認し合う。っていうのが一番大事なテーマなので、答えは導き出される場面になる可能性もあるんだけど、今日はこれについて答えを出しましょうというふうに始めるのが対話ではない。それはやっぱり議論の方向に近いので、
我々やっぱ仕事をしている人間としては、そのゴール設定があってそこのアジェンダのクリアがないとなんかダメだみたいな、やっぱこうもう何なんですか、もうなんか、もう染み込んだような認識があるんですけど、そうじゃなく。
そう、だから例えばね、今みたいなアジェンダがあって、今日はこの結論を出したいよねと、方向性だけでも決めたいねっていうような時に、でもなんかそれぞれ何考えてるか今わかんないよねというようなことで言うと、変な話、その時の会議の構造としては、前半戦対話、後半戦議論になるのかもしれない。やっぱり答えを作っていこうっていうのは、やっぱりある意味では議論として、どれが妥当な解であるかを見つけていく、解を見つけに行くっていうことも大事なので、それはそれでいいと思います。ただ全てごっちゃにして対話って、なぜ区別した方がいいよって言ってるかっていうと、対話の場を設けようっていう時に、やってることが全部議論の場になってると、実は対話というものの効果が生まれない。対話の効果っていうのは、例えば私、遠藤さんが対話をしている時っていうのは、議論の時は、ね、この問題についてどうしようかっていうのが、多分議論のスタートになるんだけど、
はいはい、
対話だとこれについてどう思うが最初だと思うのね。
ああ、スタートのこの言葉が全然違うわけですね。
違う。で、どう思う？いや、こうなんじゃないですかね、なんてお互い話したときに、それってどこからそう思われるんですかみたいなことをお互いが話していくと、あ、遠藤さんってそのところから見てるんだ、この問題をっていうふうに分かっていく。
ああ、冒頭に言ってたお互いの意図とか意味を理解し合う、つながるのそこってことですね。
そうそう。で、そうすると、例えばその時に私が思っている意味とある分では価値観みたいなところから発言、こうやって捉えてるんだけどっていう話と、 そこを話していくと何が生まれるかというと、相手が言ってることが、ずれてないなと、意味意図としては成立してるよねってなれば、お互いの意味意図を尊重するということから話が先に来るよね。つまり新しい意味意図を作ることができるっていう。
ああ、
うん、
それは なぜですか。相手の意図をちゃんと分かった上で、
意味意図も そりゃそうだよね。その見方をすればそうだよねと。でも私の見方をした時にはこうだってことも分かるでしょってお互いが分かったとしたら、
うんうんうん、
じゃ あのなんかいい意味両方のいいとこってない、いいとこ取りってないのかなっていう話がなっていく。つまり、対話っていうのはそういうある種、新しい意味意図が作られる場でもある。
なるほど、
うん、
でそういう新しい意味意図を作られる場でもあるね、
うん、なのでそこがそういうものだっていう認識を持ってくださいねっていうのが一番最初に、まあ、この方にまず言っておきたいことね。
でもまさに新しい意味意図を作られるっていうのって言い方変えると新しい価値を作る場にもなり得るっていうことになりますよね。
そういうことです。だから例えばそれぞれの人たちが、なんて言ったっけ、責任逃れするって言ったんだっけ、なんか、
ね、そうですね、責任を逃れをするような管理職が多いと、
うんうんうん、っていうのにはやっぱりそこでは本当にガチでやるとしたらなんでって問いかけなきゃいけないんだよね。
あ
で、まあ、で
それは なぜ責任を逃れをするのかに対してのなんでってことですか。
そうそうそう、ただこれはすごく難易度の高い投げかけなので
直接は言えないですね。
直接は言えないんだけど、でも対話をしようという意味はそういうことなんだよっていうことで、
うんうん、
で教育をして責任逃れをさせないようにしようっていうふうに大体組織を考えてしまう。
なりますよね。
うん、やっぱりやんなきゃいけないのは責任逃れが起こっているのはなぜなのかなのね。
ああ、
うん、
いやいや、でも今なんていうんですか、この考えていく上での核となる大事なポイントのお話をしてくださってますよね。そうそうそう、どうすればいいのかというよりもなぜ責任逃れをしているかを抑えることが何より大事、
うん、
なのでそのために対話をしていくっていうことじゃないと対話も意味なくなるし。
そうで、ここもね、またこうちょっと、複雑なことに聞こえたらごめんなさいなんだけど、
うんうん、
でなぜ責任逃れが起こるんだろうっていうのは真っ当な、問いかけなので、疑問詞なので悪くないんだけど、
はい、
なぜの時に若干少し危険なのはなぜなんだろうっていうと原因を特定したい行動になっちゃうよね。
ああ、はいはいはい。
なんだけど、
それが悪いことであり、その悪い原因が、うん、起きている原因は何なのかの特定という目線で見に行っちゃうと。
そう、なんだけど、こういうふうに役職者がなんとなく全体的にそういうこの方が多分捉えてるのはなんか雰囲気良くないぞと、
はいはいはい、
いうことだと思うので、ということは、特定していくでそれなりの組織でしょうとなると特定していく前にこの人たちにやってほしいのは責任逃れが起こるとしたらどういう時に起こるのっていう問いかけをまずしてほしいの。推測でいい、仮説でいい。
責任逃れが起きるときは、どういうときに起こるの、
う
ん、
どう
ということを話し合ってほしいってことですか。
推測してほしいのよ、まず。この多分、
経営層に。
うんうん、経営層で、ね。
はいはい。
経営層でまず話し合ってほしいの。で、なぜっていう視点で言うと特定の方向に行くので、
うん、
途中で可能性があるものも切り取って、だんだんだんだん凝縮してて、おそらくこれだろうって話になっていくんだけど。
なるほど。
それをどうしたら責任逃れってこういう状態になるんだろうねっていう問いかけに変えると可能性が全部出てくるのよね。
ああ、
うん、広がるの一回、
はいはいはい、
うん、推測仮説のレベルが、
うん、
でそれのどれかって特定する必要今ないんだよね、向上状況になってるという、
うん、なるほど。
というとそれぞれこれだけの可能性がある、それの次にはどれがポイントなのかなっていう見方はするんだけれども、それぞれの可能性についてやっぱり検証していかないといけないから、
なんと言えばいいんですかね、その原因特定をして 解決しようという思考の枠ではなくて、
そう、考えられる原因をまず全部考えてみて、でもしかしたら人によって違うかもしれないから、
あ、
うん、それと、おそらくでね、その中には、原因特定、原因を特定したいっていうふうに、経営者が思った時には、経営者は、役職者の中に原因を求めるんだよね。
あの、お前がダメだとか、お前のこういうところがどうだっていうところに。
で、教育が足りないになってくる。そうなんだけど。
で、研修を入れましょうみたいな解決策を提示して、いい研修探せみたいな。
で、それも悪くはないんだけど、一歩引いて、この方にもお願いしたいのは、もしかしたら、それは経営層が起こしている問題なのかもしれないってことなの。で、
まあ、そうですよね。
でね、よくあるのは、意思決定とか、やっぱりどうやるべきかとかっていう答えみたいなのが、どんなに意見具申しようが、上から降ってきちゃうっていう組織。
はい。
だと、責任逃れっていうよりも、自分で意思決定しないっていう方向に行きやすいのよね。なので、もしかしたら私たちの方にも原因があるんじゃないんですかっていうふうな思考になるためには、さっき言ったどんな時に責任逃れって発生するんでしょうね。その1、彼らの中に原因があるとしたら、その2、組織に原因があるとしたら、みたいに広がっていけるのよ。
ああ、その3、社長に原因があるとしたらぐらいの話ですね。
そう、
うん、
で、それがいいだ悪いだじゃなくて、いや、可能性のここのとあたりは結構色濃くあるよね、うちの組織ってっていう現状と今度すり合わせていくと、
なるほど。
で、見えやすくなってくる。
はい、はい。
ので、ちょっと遠回りしたけど、まず戻ることは、やっぱり、そういういろんな、そういう状況になってしまう可能性は、たくさん情報として、考えておいた方がいいよねと。可能性として考えておいた方がいいよねと。それともう一つは、多くの場合、責任逃れということは私ではありませんって言ってるんだから、やっぱり私がっていう風な、場を作んなきゃいけない、
うん、
ということは何かっていうと、やっぱり意思決定させるっていうことがの場面が一番その中でも大事だと思うんですよ。どこまでのことを決めるか
は
置いといて、例えば自分のチームのこれについては全員自分の方針でいいから決めなさいってさせたりとか、そのリーダー役職者となっている人たちが自分の考えと自分の意思で決めることっていう答えを作り出させないといけないなってやっぱ思うんですよ。
でも今の話って、この方が悩まれている、
うん、
自ら考えて行動を起こそうとしない管理職たち、
うん、
幹部たちという話でしたけど、
はい、
まさに対話の今の井上先生がおっしゃってたプロセスが、自ら考えるプロセスでしたよね。
そうそう。で、それを、みんながね、考えないわけじゃなくて、考えない状態を作っちゃったんだと思うんだよね。
ああ。それが何かは、まあ、いろいろあるんでしょうけど。うんうん、
だから、往々にしてあるのは、まあ、この会社がそうっていうんじゃないけど、よくあるのが、みんな意見を言えって言うと、その上司が、いや、それは違うって否定してかかる。みたいなことが起こると、意見言えって言って、なんかよく言うあるのよね。うちの課のみんなはね、意見言わないんですよ、会議でって。
はいはいはい、
で、おそらく、確定しちゃいけないし、決めつけちゃいけないんだけど、おそらく多くの場合、あなたが全てを気を切ってませんかっていうんです。
まあ、大体ね、そのトップが、問題あるというところに帰着しそうだと。ていうか関係ないわけないですもんね、トップが。
す
べての、その形状の問題において。
うん。だから、そういう場合が多いと。
ああ。
あとは、やっぱり、何か、責任っていうものを、すっごく責任追及されるような場合も起こりやすいので。
まあ、確かにね、なんか言った発言が自分の方に返ってきて責任を押し付けられそうだと思ったら、人間なんでね、怖いから自己防衛を働いて本音なんて言えないですからね、うん、言わない方がいいやって言ったら自ら考えない方がいいやにもつながり、思考もしないし、言われた通りにやっていこうってなると、
うん、よくね、新しいアイデアをみんなで考えようなんて言って、じゃあやろうよって言ってやるんだけど、中にはなんか言うとお前がやれって言われそうだからって言えない人っていうのもいたりするじゃない
ですか。いや、ありますよね。いや、笑っちゃいけないですね。あ、それはあっちゃいけないかもしれないですけど、ほぼほぼそうじゃねってぐらいになってますよね。
あるからね。だから、やっぱり、そういう、冒頭言ったのは、原因探しよりも、どういう時にこういうことが起こるんだろうねの可能性の話をした方がいいのは、そこまで目を向けてほしいから。
なので、そういう意味で冒頭にあったお互いの意図意味を理解するものであって、結果として答えに至ることは構わないけども、答えを出すものじゃないですよという意味はそういう意味だったということですね。まあ、ということで、対話ってね、とにかく難しいものでもあると思いますので、ちょっとこの話を受けてまだ足りない、ここ聞きたいというものありましたら、ぜひいただけたらと思っておりますので、お待ちしております。
ちょっとね、概念論が多かったけども、はい、
いうところですね。というところで、今日のところ終わりたいと思います。対話の重要性でした、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。